最近いろんな信仰を持つ皆さんと出会う機会があります。この間もある人が会話を始めて何秒かぐらいに、私はイスラムですっておっしゃった。私はクリスチャンですと。なかなか私たちのこの町にいてイスラムの人たちと出会う機会というのはないと思います。どういうことを信じていらっしゃるのか、どういう人々なのか知ってみたいと思いました。その時に考えたのは、じゃあ例えば誰かが信仰者であるあなたに、クリスチャンって一体何なんですかって、クリスチャンを一言で説明してくださいって、そういうふうにもし言われたとしたら、皆さんどうお答えになります？いろんな答えがあると思います。こういうことを言う方がいらっしゃるでしょう。主イエスを信じている人のことなんです、ね、次の答えはあんまりその褒められないんですけども、ある人はこう言うかもしれない。私はクリスチャンというのはキリスト教を信じている人のことですって、ね、まあ、こういう答えを、この答えをなさる人がこの群れの中にいらっしゃらないことを期待しますけれども、いろんな説明を人々はなさると思います。クリスチャンとはこういう人なんだって。今日私たちが一緒にしたいことは何かというと、我々信仰者、我々クリスチャン、我々イエス・キリストによって救われた者たちが、私はこういうものなんです、クリスチャンとはこういう人なんですということを誰にでも説明して差し上げたい。そのためには我々はそのことを知らなきゃいけない。そこで私たちはパウロが教えるその定義について、彼の与える説明を今からご一緒に見ていきたいと思います。彼は言うんです。クリスチャンとはこういう人ですって。イエス・キリストを信じている者たち、信仰者とはこういう人ですと。そのことを今からご一緒に見ていきたいと思うわけです。テキストはコリント第2の手紙の5章の17節です。コリント第2の手紙の5章の17節、どうぞその御言葉を開いてください。で、ここにはこう記されています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。で、この新しく作られたっていうのは神聖の話です。新しく生まれ変わるという話です。で、この作られたという名詞なんですけれども、これはその被造物なんかに使われる言葉ですけれども、しかしそれだけじゃないんです。新しく生まれ変わった人のこと、神様によって作り変えられた人々のこと、もっと言えば救われた人たちに対してもこの言葉を使うんです。例えばガラテヤ人の手紙の6章の15節をご覧いただくと、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですとあります。同じ言葉が使われています。神様によって新しく作り変えられること、つまり救われること、それが最も大切だというんです。ユダヤ教の教師たちは罪が許された人のことを説明するときに、新しく作られたというふうに、そのように言いました。パウロはこの5章の17節のところで2つのことを我々に教えます。クリスチャンとはどういう人なのか、そのことに関して2つのことを彼は教えます。そのことを今からご一緒に見ていきたいと思います。1つ目は、クリスチャンというのは主との新しい関係を得た人の話です。主なる神様と新しい関係を持った人、その人のことをクリスチャンと言うと。というのはこの17節のところでもありますように、誰でもキリストのうちに あるならと言っています。つまりここではパウロは主イエス・キリストと個人的な関係を持つ話をしているわけです。ここでは主イエスに関する知識を持つ話をしているんじゃないんです。個人的に主を知る話をしているんです。よく今言いましたけど、注意していただきたいのは、我々は確かに知ってるという言葉を使うんですけど、使い方によって意味が全く異なります。例えば我々は誰かを、例えば私たちの首相に関して言うならば、私たちは安倍首相のことを知ってるって言います。間違いじゃないですよね。なんで知ってるか、テレビやマスコミを通して私たちは彼のことを知るからです。私たちは顔も知ってますし、声も聞いてます。家族のことも少し知ってます。ですから私たちは首相のことを知ってます。そのように言うことができます。でも私たちが首相を知ってるって言ったら別の話です。もし私たちがそう言ったら、個人的に知ってる話になります。マスコミに見せないその人の様子であったりとか、マスコミが取り上げないようないろんなことを知ってる。なぜかって、個人的にそこに交わりがあるからです。お分かりになりますよね、言ってること。つまりね、我々がイエス・キリストのことを知るっていうのと、イエスを知ってるっていうのとは全然違う話です。イエスのことを知ってる人っていうのはたくさんいるんです。だってイエス・キリストの名前を聞いたことがあるとか、イエス・キリストが何をした、そういうことをたくさんの人たちが聞いてます。ですから多くの皆さんが、私はイエス・キリストのことを知ってると言います。しかしイエス・キリストを知ってる人がどれだけいるのかって、イエス・キリストのことを知ってる人たちというのは、イエス・キリストと個人的に交わっている人たちです。イエス・キリストを個人的に自分の神と救い主と信じて、そして神様とその関係が修復されて、この救いに預かった者たちです。ですからその個人的な交わりに入れられた者たちは、イエス・キリストを見ていなくても、父なる神を見ていなくても、神が私といつも共にいてくださるということを確信しています。皆さんそうでしょ。主がいつも皆さんを励ましてくださる。その励ましを持って、ああ神が共にいてくださるんだ、その強い確信を皆さんお持ちだと思います。どんな時でもあなたは祈ることができる。なんで祈るのか、教会で教えられているかじゃありません。主があなたの祈りをいつも聞いてくださることを知っているからです。我々信仰者は全能の神様の前にそういったすべてのことを持っていくことができるということを知っているからです。そして主が私たちを励ましてくださる。主が私たちを慰めてくださる。それゆえに私たちはその主を見ていなくても、主が喜んでくださることを考え、喜んでくださることを選択し、喜んでくださることを行っていこうとする。なんでそんなふうに私たちが考え、なんでそんなふうに我々生きていこうとするかって、我々は主なる神様と個人的につながっているからです。いいです、その話をしているんです。パウロは、誰でもキリストのうちにあるならって。イエス様のことをどれだけ知ってるかの話じゃないんです。イエス・キリストご自身を、その個人をあなたが知ってるかどうか、その個人とあなた自身が交わりがあるかどうか、その個人と関係があるか、その話をするわけです。御言葉の中で確かにこのように教えられているところがあります。誰でもこのイエス・キリストを信じる者たちに関してですけれども、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には何です？神の子供とされる特権を与えになったって。ヨハネの福音書の1章の12節の御言葉。ということは、イエス様を信じたあなたは神様の子供とされている。その父がどういう方であり、父がどんなにあなたを愛しておられるか、父がどれほど罪を憎んでおられるか、そういったことをすべてあなたはこの主から教えられている。 そしてその主を愛する者としてあなたが成長して、そういうことが起こっているのはなぜか、主とあなたが個人的なつながりを持っているからです、ね、ただ知識を持っているだけじゃない、その救い主をあなたは個人的に知っているからです。いいです。その話をパウロはまずこの17節の初めにするわけです。ですからクリスチャンはどういう人なのかって、個人的に主イエスキリストを知っている人です。この主イエスキリスト、救い主と個人的な関係がある人です。で、2つ目に彼が私たちに言うことは何かというとね、主による新しい人生を送る人、それがクリスチャンだというんです。もう一回言いますね。主による新しい人生を送る人なんです。イエス様と個人的な関係にある人は、間違いなくそれが事実であるということ、そのことを父なる神ご自身が我々に明らかにしてくれます。我々がクリスチャンらしく振る舞うんじゃない、我々はクリスチャンらしく生きていこうとするんです。そういうことをしなきゃいけないんじゃない、そういうことをしたいんです。で、そのことに関してパウロはこの17節のところで、この新しく作られた人の説明をしています。ご覧くださいます。その人は新しく作られたもので、その後ですけど、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったと言っています。新しく作られた人、救われた人に関する説明をパウロはここに加えるんです。新しく作られた人、救われた人っていうのは、かつての自分が死んだ人であり、そして新しい自分が生きている人だっていうんです。今から説明します。かつての自分は死んだっていうんです。それをパウロは古いものは過ぎ去ってと言ってます、ね。この過ぎ去るというこの動詞ですけども、この言葉の意味は、の一つは死んだという意味です。しかもこの動詞の時世を見たときにパウロが言いたかったのは、いつの話じゃない。過去に起こったその事実を明確にしたんです。確実にそういうことが起こったっていうことを明らかにするために、ギリシャ語ではある時世を使うわけですけれども、その時世をパウロはここで使っています。ですから言いたいことは、救いに預かったあなたは、もうすでに過去のどっかの時点で、今までの自分が死んだという、その経験をしているというんです。かつてのあなたが死んだって言うんです。かつての私が死んだって言うんです。一体私たちの何が死んだって言うんでしょう。まず言えることは、我々は自分自身のために生きてました。そういう人生を送ってました。そういう生き方が、そういう人生が死んだって言うんです。生まれながらに我々人間というのは、自分の考えとか計画に沿って生きてます。自分の夢を叶えたいと思って生きています。もっと自分を満足させたい、自分を喜ばせたいと思って生きています。そのためであれば何でもしたいと思います。ちょうどあのノアの洪水のところを思い出してくださいます。なんでノアによって、あの洪水によって人々が滅ぼされたのか、御言葉は明確にそのことを我々に教えてくれます。創世記の6章の5節の中には、人は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったって。なんで神様が洪水をもって人々を滅ぼしたか。人々は誰一人として神の方を向こうとしないんです。誰一人として創造主なる神様を愛して、その神に従おうなんてしないんです。みんな考えてたことは、自分のやりたいことやってたんです。心に計ること、彼らが考えることがいつも悪いことばっかりって。誰が悪いことっていうか、清い神様がです。なぜなら神の前に神がお喜びにならないこと、それを人々を選んでないからです。神がしてはならないということを選択し、神が死なさいということをしようとしない。そうして神様に逆らい続けている。なぜなら人間の生きている目的は、創造主なる神を喜ばせることなんか微塵たりとも考えてない。自分を喜ばせること。自分を楽しませること。自分の人生だから。あの詩式の中でも 繰り返されている御言葉があります。こういうのです。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたって、それ皆さんのノートにも書いていたように詩篇の17章の6節や21章の25節のところに出てきます。いいです。命名が自分の目に正しいと見えることを行って、神がどう思うかじゃないんです。自分がどう思うかで生きてたって。そういう自分中心の自分の考えに基づいた自分のことしか考えない、そういう人生は死んだんです。そういう生き方は終わったんです。で、そのことをパウロは言ってるんです。かつての私たちっていうのは自己中心的だっただけじゃないです。永遠に価値のないものを誇りとしてましたでしょ。ヨハネが言うように肉の欲であったり目の欲であったり暮らし向きの自慢などはって、一体私たちが今まで誇りとしてきたものは何でしょう。自分が築いた富でしょうか。自分が築いたその名声でしょうか。そんなもの永遠に続かないものだって。でもかつての私たちはそういうものを追い求めて、少しでも人々からよく見られたいとか、人々の尊敬を博したいとか、そういうことを考えて一生懸命そういうことのために生きてきた。そういう人生は終わったって言うんです。それは死んだって言うんです。そんな永遠に価値のないものを追い求めて生きる虚しい人生はもう終わったって言うんです。また私たちはいろんなことで人に対して偏見を持ってました。人種であるか、人種かもしれないし、社会的地位かもしれないし、その人の持っている富や財産かもしれないし、肩書きかもしれないし、その人の家系かもしれない、その人の 職業かもしれない、そういったものを見て勝手な自分勝手なその物差しでもってそういう人々を評価したり、この世的な価値によってその人たちを差別したり、またエコひいきしたりって、この人と友達になったら自分にとってプラスになるからとか、そうでないからこの人とは疎遠でいようとか、そういう虚しい生き方、そういうものはもう死んだって言うんです。だって神は私たちを差別なさいませんでしょ。神は私たちをエコひいきなさない。ヤコブの2章の1節のところでも、私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエスキリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけませんって。また同じヤコブの2章の9節にも、もし人をエコひいきするならあなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められますって。ローマ書の2章の11節では、神にはエコひいきなどはないからですと言っています。エペソの6章の9節でも、主は人を差別されることがないって。だから、クリスチャンというのは、これまで私たちが生きてきたそういう神の前に価値のない人生、永遠に価値のない人生、そういうものに完全に別れを告げたんです。もうそういったものは死んだんだって言うんです。もちろん私たちがそういうふうに自分のために生きてきた、そういう人生が死んだだけじゃありません。我々はこの今日見ていただいているコリント第5章の16節を見たときに、私たちはキリストに対して不従順でした。そういった間違った生き方も死んだというんです。このコリント第5章の16節を見ていただきますとね、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんとあります。今見てきたように、我々は自分勝手に自分の目でもって人々を見てきた、そういう偏見を持って見てきた。それだけじゃない、我々は神に対しても同じように誤った目で神を見てきたというわけです。パウロ自身そうでした。彼もイエス・キリストについて聞き、イエス・キリストのことについて知ってはいました。彼の結論は、イエスっていうのは新しい宗教の指導者であって、 自分たちの神聖なる信仰を脅かす敵であると。だからこのイエスを信じる者たちを迫害しなきゃいけないとパウロは思ったわけです。その当時もし我々がパウロに聞くことができたとしたら、イエスを誰だと思いますかって。間違いなくパウロは神の敵だと言ったでしょう。彼は人間的にしかイエスのことが分からなかった。でも今私はそういうふうにイエスを見ていないって。イエスは誠の神であるって。ちょうどあの使徒の17章の中でパウロがこんなことを言います。キリストは苦しみを受け、死者の中を蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。かつてはイエスを見たときに神の敵だと言ってた。しかし今パウロはこの方こそが約束されていた救世主キリストであるということをはっきりと人々の前で宣言しました。パウロが言うように、人間的な標準でキリストを知ってると思ってた。でも自分が知ってると思ってたキリストは本物のキリストではなかった。ですからパウロが古いものは過ぎ去った、古いものは死んだという、このように自分中心に生きてた自分の人生、永遠に価値のないもののために生きてた、そういう虚しい人生、キリストのことを正しく分かっていなかった、そういった間違った人生、もうそういうすべてのものは死んだんだって。そして、彼はこう言います。身をすべてが新しくなったって。身をって言ってます。注意を払えっていうことです。どんなことに？すべてが新しくなったということに。でこの17節の過ぎ去ってという言葉と新しくなったというこの2つの言葉を皆さんに見ていただきたいと思うんです。この2つの動詞は動詞なんです。でもパウロは非常に時制を使い分けています。なぜ最初にパウロが古いものは過ぎ去ってっていうのをその過去に起こったこととしてそのように言ったかというと、もう死んで、そしてもうそのことは解決した問題、そういうふうに言いたかったんです。ところがこの新しくなったということは、確かに過去に新しくなったんだけど、その結果が現在も継続してるということを言いたいんです。新しくなって終わったんじゃないんです、ね、死はもう終わったんです。その古いものは死んだんです。終わったんです。でも新しくされた人はその結果がずっと続き続けている、今も新しい人として生き続けているという、そのことを言わんとするんです。確かにパウロはさっきも少し触れましたけれども、イエス・キリストに出会った時に新しく生まれ変わりました。その劇的な変化というものは人々を驚かしました。あの使徒の働きの9章のところでアナニアとの出来事が記されています。パウロはイエス・キリストを信じる者たちをより多く捉えてクリスチャンたちを迫害しようと思いました。ステパノを殺すことにも賛成していたのはパウロでした。その理由はさっき説明した通りです。このイエス・キリストは神の敵であり、イエスを信じる者たちは我々の正しい信仰に反する者たちだと言って、このクリスチャンたちを迫害しようとしてました。パウロ、その当時はサウロと呼ばれていましたが、彼はダマスコに向かってより多くのクリスチャンたちを捕らえて迫害しようとしました。その途中で復活のイエス・キリストに出会いました。そして彼の人生は変わるんです。救われたサウロ、彼はアナニアの訪問を受けます。17節のところにあるように、アナニアは出かけていってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお哀れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。 彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。すごいですよね。ちょっと鳥肌が立つようなその状況です。21節、これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムで、この皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところに引いていくためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたとあります。全く生まれ変わったわけです。まさにこれまでのパウロは死んだんです。そして彼は新しく生まれ変わったんです。神に喜ばれるものとして彼は、まあ、そのように信じて、そのように神の律法に自分なりに精一杯従ってきました。しかしそれが間違っていることに気づくんです。イエス・キリストは神の敵だと思っていた。それが間違っていたことに気づかされるんです。そしてその後、新しく生まれ変わったパウロ、彼はこういう人に変わります。彼は心から神様を礼拝する者へと変わります。フィリピの3章の3節の御言葉を使えば、神の御霊によって礼拝をし、とそのようにパウロ自身が語っています。形だけの礼拝じゃない、ね、心から神様の御霊の助けをいただきながら礼拝を捧げる話です。確かに神を礼拝をしていました。しかし彼は間違ってたって。イエス・キリストを信じ、この救いに預かることによって心から誠の神を崇めることができるようになった。また彼は主に従う者と変えられました。これまでは自分の思い通りに生きようと思って、多分人間的に言えば自分の結構夢は叶えることができたと、そのように彼自身自負することができたと思います。しかしイエス・キリストに出会った後、それはすべて虚しいものだって。私がこうして救われ生かされているのは、私を作ってくださった神様に従っていることであって。ですから主の御心のために彼は生き続けていこうとしました。そういうパウロだからこんなこと言うんです。私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも欲しいとは思いません。使徒の働きの20章24節です。私が考えていることはただ一つだって、この残されている人生、この地上での人生、神様が私に命ぜられたことを忠実に行い続けていきたい。そのような人へと確かにパウロ自身変えられています。もう一つ言うならば、主に対して彼は非常に熱心なものになりました。もちろんそれまでの歩みが熱心でなかったことはなかったのではありません。でも事実に基づいてなかった、真理に基づいてなかった、自分勝手なものだ、人間的なものでした。しかしイエス・キリストを信じ、この救いに預かったパウロは真理に基づいて神様に対して熱心に生きるものへと変えられたんです。彼はですからどこに行ってもイエス・キリストの救いを述べ伝えようとしました。会うすべての人々にキリストの素晴らしい救いを知ってもらいたいと願いました。ちょうどペリクス総統に大祭司、先ほども出てきたアナニアであったりとか、大祭司アナニアであったりとか、数人の長老たちであったりとか、テルトロという弁護士たちがやってきて、この弁護士が言うわけです。総督に対してパウロを訴えて言うわけです。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしている男であり、ナザレ人という一派の首領でございますって。覚えていらっしゃいます？使徒の働きの24章の5節のところです。もうなんとかこのパウロを消したかった。邪魔でしたかたがない。 なぜかっていうと、パウロが行くところ行くところでイエス・キリストの話をし、人々にこの福音を語り続けるもんだから。ユダヤ教徒たちはたまったもんじゃなかった。そのリーダーたちはこぞってパウロを訴えるわけです。早く始末してくれって。確かにパウロは熱心でした。主に対して熱心であり、この主の素晴らしい福音を機会があるごとに、すべての人に伝えようとしてました。ですからもう一度今日のテキストを見ていただきますと、コリント第2の5章の13節見てくださいます。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり。こんな表現をパウロは使います。なんでこんなことを言ったかって。そういうふうにパウロを責める人たちがいたからです。彼は気が狂ってるって。尋常じゃないって。それほど彼は熱心だったんです。パウロは、主を心から礼拝する者として、そして主に忠実に従う者として、しかも彼は熱心に従い続けた。パウロは言うんです。この世に新しくされた者、新しい歩みをしていく者、この世に生きていく者たち、それがクリスチャンなんだ。今もう一度この今日のテキストを見ていただきたいんですけれども、パウロはこの新しい歩みを継続していくための2つの秘訣を与えています。ちょっと簡単に見たいと思います。一つは、主に対する正しい動機を持って生き続けることです。どんな動機かって。11節をご覧いただきますと、主を恐れることを知っているとパウロは言いました。主に対する恐れ、それがこのパウロが主に対して忠実に、しかも熱心に従い続けていった、その歩みの秘訣だというんです。彼は主を恐れていたというんです。で、ここで使われている恐れるという言葉ですけれども、この名詞は確かに恐れるという意味もあるんです。何かを怖がるという意味もあるんですけれども、同時にこの言葉には敬意であるとか尊敬という、そういう意味も含まれます。確かに今私たちが見ている11節のその一つ前の10節を見ていただきますと、キリストの裁きの座ということについてのパウロの説明があります。クリスチャンの皆さん、よく聞いてください。キリストの裁きの座にあなたは立ちます。イエス様をお信じになっていらっしゃるすべての皆さんがこのキリストの裁きの座に一人ずつ立っていきます。例外はありません。ここに立たない人はクリスチャンじゃないんです。ここに立たない人は別の裁きに立ちます。大きな白い溝の裁きです。クリスチャンの、すべてのクリスチャンはこのキリストの裁きの座に立ちます。そしてそこであなたのすべてのことが明らかになります。そして主があなたに報いを与えてくださる。その裁きの座があるということをパウロは10節で語った。その後で恐れるという言葉が11節に出てくるわけです。そうするとある人々はその裁きに座に立つことを恐ろしく思う。怖がってる。それが彼の動機だったのかっていうと、そうじゃないんです。で、さっきもお話したように、怖がるって意味があるだけじゃないんです。尊敬というのがあるんです。実はこの言葉をもう少し見ていくとね、この言葉は、こんなにも愛してくださった神を悲しませたくない、そういう思いからどんな悪でも避けて主が喜ばれることを選択していこう、そういう意味としてパウロはここで使うんです。ね、裁きの座に立つことを恐れて怖がりながら生きてたんじゃないんです。彼は主を愛するものです。それが後に出てきます。主を愛するものであったがゆえに、彼が考えてたことは、こんなにまでも私を愛してくださってる主を悲しませたくないって、なんとかこの神様を喜ばせていきたい、その思いが先ほどから見てきているように主に従順に従っていこうって、主に対してもっと熱心に生きていこうって、そのような行為の動機となってたんです。 しかもこの11節のところで死を恐れることを知っているので人々を説得しようとしていると言っています、ね、神様を心から敬って、そしてその方が喜んでくださることを積極的に自ら進んで選択してそのように生きていこう、そのようにパウロ自身が生きていたし、そして全てのコリントの人々に対してあなたたちにもそうあってほしいとパウロは願っているんです。もちろん私たちに対しても同じことです。主があなたに望んでいることっていうのはあなた自身が主を敬うがゆえに、主を愛するがゆえに、主の意味嫌われることから離れて主がお喜びになることを選んでそのように歩んでいくということです。それが主によって贖われたクリスチャンとしての生き方である。今までのところちょっと振り返ってくださいます。パウロという姿が見えます。パウロは常に神様を礼拝しながら、神様をいつも崇めながら、主の御心に喜んで従った。しかも熱心に従った。どうしてパウロがそんなふうに生きたのかって、主を心から敬ってたから、主に喜んでいただきたいとそういう願いを持ってたから。でも確かにそういう願いを持ちながら生きていく、そういうことを皆さんも実践されていると思うんです。でも実際そういう生き方を継続するっていうのは確かに難しいです。だって神様に対するそのような思いを持ってても、その思いはすぐにくじかれてしまう。だって我々の周りにいろんなことがあるわけじゃないですか。いろんなことが日々起こってるわけじゃないですか。そこでパウロは私たちにもう一つのことを教えてくれるんです。彼が正しい動機を持って生きていただけじゃないです。正しい力によって生きていたんです。見てください。5章の14節のところ。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。こんなふうに言います。13節で彼の熱心を語りました。そして14節の最初のところに、その説明を加える接続詞をパウロはギリシャ語ではつけています。なぜ熱心だったのか、なぜ熱心に歩み続けているのか、その説明がこの14節のところに出てくるんです。なぜ彼が熱心に歩み続けることができたのか。いいです。その答えはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。これが答えなんです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるって何を言いたかったのか。この取り囲むっていうのは追い立てているとか駆り立てるとか促すっていう意味です。つまりキリストのその愛が自分自身の信仰者としての歩みのその原動力だったんです。ここでパウロが言っている愛というのはキリストに対する愛じゃないんです。キリスト自身の愛が、我々イエス・キリストを信じる者たちはそのキリストの愛が私たちのうちに注がれている。そしてそのキリストの愛が私たちをこのように駆り立てていくって言っているんです。しかもこの取り囲んでいくっていう動詞は現在形で使われています。このようにキリストの愛によってその駆り立てられ続けていく、そのようなキリストの愛によってあなたは押し出され続けていく、そういったことをパウロはここで言ってるんです。ですから彼自身の意志にそんな力があったんじゃないんです、ね、彼は非常に強固な意志を持ってて、そしてこのように歩み続けたっていうんじゃないんです。キリストの愛がそのように歩まさせてくれたんだって、そのようにパウロ自身が告白しています。でその説明をパウロは加えるんですけど、見てください。14節の続き、私たちはこう考えましたって言っています。こう考えました、このようにみなしますとか、このように判断するとか、このように決心するとか、このように決定したって言うんです。しかもこの結論というのは今到達したんじゃない、過去に到達してるって言うんです。いつそれが起こったのか、パウロ自身がイエス・キリストを信じた時です。 彼がそのイエス・キリストを信じたときに彼が何を考えたか。イエス・キリストの十字架であり、イエス・キリストの復活を考えたんです。そのことを考えたときに、彼はこのように生きていこうというこの結論へと導かれたんです。そうパウロは言っているんです。ですからこの14節から15節ご覧いただきますと、イエス・キリストの十字架と復活の話が触れられてますでしょ。14節の後半に、一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだんだって。すべての人のためにって。15節にも、キリストがすべての人のために死なれたのは。ですから、パウロは十字架を見たときに、あの十字架のイエスの死は私の身代わりであったと。そのことをはっきりと確信しているわけです。創造主に対して罪を犯している私が裁かれるんでなくて、創造主ご自身が私の裁きを代わりに受けてくださった。そして続けてみてください。15節、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。キリストが死なれたのは、蘇った方のために生きるためである。イエス様があなたの身代わりとなって死んでくださった。そしてその死後、3日目の復活によって、素晴らしい完璧な救いを神様ご自身が備えてくださった。なんでそんなことをしたかって。それはあなたが天国に行けるようなものとなるためです。もちろん。でもそれだけじゃない。今我らが見たように御言葉は私たちに言うんです。イエス・キリストがあなたの身代わりとなって十字架で死に、あなたのためにその死から蘇ってこられたのは、生きてるあなたが、この地上にいるあなたが、今までの自分のために生きる人生を過ごすんではなくて、自分のために、あなたのために死んで蘇ってくださったこの主イエス・キリストのために生きる。そのために主は十字架で死に、主はその死から蘇ってくれた。パウロはそれを知ったときに、私のこれまでの人生は間違ってたって。自分中心に生きる人生は間違ってたって。私はこの主のために生きるんだって。それこそ永遠に価値ある生き方であり、それこそ創造主なる神が望んでおられる生き方であり、神の御心であるって。ですからパウロはそのように生きる決心をしたんです。イエス様を信じたときに、もう私のために生きる人生はもうこれで終わりって。これから私はこの神のために生きていく。この神の御心に従って生きていく。そのような人生を歩み始めたって言うんです。この15節のところ見ていただきますとね、蘇った方のために生きるためですと。この生きるためっていうのは、ただ現在形だけじゃないです。この使い方っていうのは、人々に対する激励を与える使い方をするんです。というのは何を言ってるかっていうと、パウロは、私はそういうふうに生きます、でも私だけじゃない、信仰者であるあなたも同じように生きなさいということを激励し励ますんです。なぜならいいです。どのように生きていくかっていう責任はあなたにあるんです。いいです。我々の選択なんです。あなたの選択なんです。聖書は私たちに神がどんなふうに生きることを望んでいるかを教えてくれます。その選択をするかどうかはあなたの責任なんです。パウロは、私はこういうふうに生きていく。御心に従って生きていく。そしてあなたにもそのように生きてもらいたい。そのことをパウロはここで言ってるんです。信仰者の皆さん、しっかり覚えてください。いいです。ここでパウロは言ったんです。神があなたに望んでおられること、それはあなたのために救いを備えてくださった。この主のためにあなたは毎日を生きることだった。こういうことです。 あなたのなすことすべてを神様のためにすることです。神様が見たくないとか聞きたくないとか、そういうことから離れることです。神がお喜びになることを選択し、それを継続して行い続けることです。あなたに与えられている責任があるならば、それを喜んで主のためになすことです。学生だったら与えられている勉強を主のために一生懸命やることです。それは人から褒められるためじゃない。神が喜んでくださるから。なぜ主婦は一生懸命家事に励むんでしょう。それが主によって与えられている大切な務めだからです。主のために喜んですることです。なぜ仕事するんですか。主がその責任を与えてくださったからです。一生懸命主のためにするんです。もう仕事も定年を迎えた。だったらその与えられている時間をどのように主のために生きるのか、どのようなことをして主に仕えていくのか考えて主のために生きていくことです。人々に会う前にあなたの言葉や態度が主の栄光を表すように、そのことを祈りながら助けを求めながら生きていくことです。私たちは神様の恵みによって救われた。そして救われた私たちはその救ってくださった神様の素晴らしさを世に明かしするために生きるんです。パウロはそうやって生きてきたんです。そしてそのようにあなたも生きるようにと彼は勧めを与えてくれるんです。ローマ人の手紙の6章の中で4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中が蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。いいですか皆さん。主があなたを救いへと導いてくださったのはあなたが新しい歩みをするためなんです。信仰者の皆さんが思い出さなきゃいけないのは、かつての神に逆らってきた、神の前に全く価値のない生き方は死んだんです。あなたは生まれ変わったんです。新しい人生の目標を持ってあなたを作ってくださり、あなたを愛してくださり、あなたを救ってくださり、あなたを生かしてくださっている、この神様に従う人生が始まったんです。問題はそのような人生を歩んでおられるかどうかなんです。クリスチャンを一言で言えばどうなるのかって、キリストを個人的に知り、その生き方が変えられた者たちです。なぜならキリストを個人的に知れば、その生き方は結果的に変わっていくんです。神が変えてくださる。ですからキリストのことを知っている人じゃないんです。キリストを個人的に知り、そしてその生き方がこの主によって変えられた人たち、これがクリスチャン。そのようにパウロは私たちに教えてくれるんです。少なくとも皆さんはそのように人々に説明することができます。言葉でもって、そしてどうぞ生き方でもってそれを証明してください。私たちは新しく生まれ変わったもの、新しい歩みを歩む新しい人になったんです。この新しい年を迎えるにあたって、そのことを覚えながら新しい人として生きてください。新しい歩みを始めたものとしてますますそのように歩み続けてください。それはすべて私たちの主が人々の前で明かしされていくためにです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを覚えて感謝いたします。パウロは私たちのために大切なレッスンをこうして与えてくれました。彼自身が歩んだように私たちも歩んでいくようにと、どうぞ神様、古いかつての生き方が私たちをその生き方に引き戻そうとします。どうぞそのような誘惑に対してしっかりと御言葉を見て、私たちは新しく生まれ変わったものだと、新しい歩みをなすことができるものだと、しっかりそのことを覚えて、あなたを見上げてあなたに信頼を置いて歩んでいくことができますように、パウロがそうだったように、あなたのあの十字架を見上げて、あなたのなしてくださったあの素晴らしい贖いの御業を覚えて、あなたに感謝するものとして、あなたを心から敬うものとして生きていくことができるように、 それはただ口で言うことではなくて、罪から離れあなたが喜んでくださることを選び続けていくことだとあなたは教えてくださいました。そのような歩みを持って心からあなたを敬っていることを私たちが証しできるように、またどうぞ神様、あなたの愛が私たちを押し出し続けてくださるように、どうぞ私たちの心をあなたが支配し続けてくださり、私たちの行動をあなたが導いてくださるように、あなたのために生まれ変わった私たち、あなたのために生きるその歩みを持って、私たちの偉大な主をこのように明かしていくことができますように、一人一人をどうぞ強めてください、励ましてください、力を与えてください。そしてどうぞあなたが御心のままにお持ちくださるように、あなたの御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。